さんもご存知のように、一般的に事物事象についての概念は、視覚や聴覚、運動感覚などの諸感覚を通して得た情報をもとに形成されると言われています。特に視覚から得る情報が概念形成に重要な役割を担っているとも言われることから、視覚に障害のある子どもたちに対して早期に支援していくことが大切だとされています。概念形成や言語を獲得していくために大切なことの一つが、触れること。そんな触ることを大切にしてきた絵本があります。それが子ども向けの展示雑誌、手で見る学習絵本、テルミ。1983年9月に小学館から創刊され、基本的な図形や文字をはじめ、動物や乗り物など子どもたちが興味を持つようなイラストがたくさん散りばめられています。そのイラスト一つ一つは凹凸で表現されていて、触るだけでどんな形なのかをイメージすることができます。展示には墨字も併記されているので、親子はもちろん友達同士で楽しむこともできます。長きにわたり、視覚に障害を持つ子どもたちに、触る喜び、知る喜びを与えてきた、手で見る学習絵本、テルミについて、発行元である、一般財団法人、日本児童教育振興財団、業務執行理事の、最上隆平氏にお話を伺います。2. 創刊から37年、手で見る学習絵本、テルミが育む触る文化。
今回は手で見る絵本テルミの発行元である一般財団法人日本児童教育振興財団最上隆平業務執行理事をスタジオにお招きしお送りしてまいります。最上さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
最上さん、まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、こんにちは。今ご紹介いただきました日本児童教育振興財団の最上と申します。本日はよろしくお願いいたします。私は一昨年の2018年9月から当職に就いておりますが、そもそも私どもの財団は歴史も長く、出版社の小学館の関連団体として43年前の1967年に設立されました。学校教育振興や幼児教育振興など6つの事業を行っていますが、その一つに様々な障害を持っていらっしゃる方や子どもたちのために特別支援教育振興に関する事業があります。その中に私どもの財団の独自事業として今回取り上げていただいているテルミる学習絵本テルミの編集制作があり、私はそこに関わっております。
ありがとうございます。早速ですが、テルミる絵本テルミとはどういった絵本なのか詳しく教えていただけますか。
はい、歴史を含めてお話しさせていただきます。テルミは1983年9月に創刊されましたから、今年で38年目に入りました。10月1日に刊行された号で通刊228号となります。創刊当初は毎月刊行されていましたが、途中から2ヶ月に1冊の隔月刊、偶数月の1日発売となり、今に至っています。手で見る学習絵本というのは、おそらく日本や世界で唯一の雑誌だと自負しております。氏名の由来は手で触ってみるから手見るになり、それがテルミになったと聞いております。現在の小学館の社長である大賀正弘、誰にも等しく読書本を楽しめるようにという思いから、視覚障害児のために本との出会い、また読書の楽しさを知ってもらうことを企画した一冊です。資生堂のデザイナーをされていた田中清先生も点絵、点で絵を作るお仕事などもされており、視覚障害に関心がおありだったことから、お二人だけで企画、編集をスタートさせたものです。昨年秋、田中先生はご体調の関係で勇退され、現在絵と文章は絵本作家の杉山香代先生に担当していただいています。絵で表現されるのは形です。子どもたちが日頃触れることのできないもの、例えば星、さまざまな生き物、さらには電車や宇宙船など乗り物の形を感じてもらうということが大きなテーマです。 テルミでは1行で墨字が上に、点字が下になっています。これは請願者と一緒に読むときに点字が上だと墨字を隠してしまうことから、この配列にしている。そういう雑誌です。
みんな等しく読書ができるようにっていうのを、はい、80年代から。
そうですね。誰にも等しく、通常出版社ですから普通の本や雑誌を創刊出版しているわけですけども、現在の社長はやっぱり視覚障害児の方のために、子どもたちのためにやっぱり本や読書を進めてみたい、その世界を知ってもらいたいっていう一念があったというふうには聞いております。田中先生との出会いもそうですけども、はい、発泡印刷、後でお話しさせていただきますけど、印刷の仕方だったり展示そのものの研究だったり、いろいろ動き回って、ある程度時間かけてこの1983年9月の創刊にこぎつけているということは聞いております。
本当に迷子迷子工夫が凝らされていると感じているのですが、最上さん、テルミを作っていく上でこだわっていることはありますか？
大きく3つあります。
3つあるんですね、はい、まず1つ目からお願いします。
はい、第一にはやはり企画内容です。テルミをご存知の方はご承知かと思うんですが、迷路ですとかスケルトン、あるいは動物や植物の生態、また日本の文化や風習、世界の事象などをページで紹介しています。その中でも人気なのは創刊以来続いている迷路で、後でもお話しするスケルトン生き物の骨格ですとか、作って食べようというチャレンジしていただくコーナーなどが人気企画です。どんな企画でも日頃触れることができないものをデフォルメしてわかりやすく伝える、つまり先生にいかにわかりやすく絵を描いていただくかが重要なんです。例えば動物でも形でも重なりを表現するのには先生もご苦労されています。先ほど申し上げた田中先生がよくおっしゃっているのは、例えばお母さんが子供をおんぶしている絵を描いても、視覚障害者の方にはお母さんと子供の境界がわからない、重なっている部分の描き方が難しいんです。つまりテルミを作っていくには立体を平面で描くことの難しさを知ることが重要だと先生はおっしゃっています。触って楽しむことが触ってもわからないのでは意味がないのです。
そうですね。
そうなんです。このことは今も大事な要素となっています。
その触ってわかるっていうことが喜びにつながって、どんどん本が好きになりますね。
そうですね。そういう入り口ということになれば大変嬉しいと思います。ちなみに企画会議というのは準備段階を含めると発売日の5ヶ月前からスタートするんです。本会議では日本視覚障害者団体連合様や大運会様にも参加していただき、アイデアやアドバイスをいただいてますし、小学館の大賀所長も創刊以来休みなく必ず会議に参加して企画を決めております。これが第一点の企画内容の大切さです。
では2つ目お願いします。
はい。第2点は印刷の仕上がりです。先ほども申し上げましたが、創刊時に印刷の苦労をしたということを申し上げたと思うんですが、これは発泡印刷という発泡剤が入ったインクで点や線を描いて、そこに熱加工をすることでインクが膨らむという高度な印刷技術を使っているんです。創刊以来印刷に携わっている印刷会社様や製本所様は、子どもたちのために迷子迷子を苦労されて仕上げてくださっています。インクの盛り次第で直接できるかどうか、絵だけではなく点字がこぼれては文章もわからなくなるからです。特に梅雨の時期、湿度が高いと乾燥の加減が大変難しく、他の時期に比べて発泡の中のインクが完全に乾燥してないと紙面がくっついたり、ページごとに擦れることでインクがこぼれて点字が不完全になることもあるんです。楽しみにしてくださっている子どもたちのために、なんとか理想の状態で届けることを心がけています。これが第2点です。
インクも微妙な調整が必要なんですね。
そうですね。
じゃあ最後に、3点目をお願いします。
はい。第3には大変重要なことなんですが、視覚障害者の方たちの世界に編集スタッフがきちんと寄り添っているかどうかです。つまり見えない世界の想像がしっかりできているかどうかです。例えば触ってみる、そして読むときに線の太さや線と線の間隔、交差する線の処理、さらには点字と絵が近すぎず遠すぎずなどの点は迷子神経を使って作業をしています。 一つの絵、一つの文章や一つの単語にしても、つい見える観点から、あるいは大人の観点から考えることもありますが、企画会員から入校、校正に至るまで、日本視覚障害者団体連合様や、大雲会様、また校正に関しては、手で見る絵本普及会の皆様方のきめ細かなアドバイスをいただきながら制作に努めています。この場をお借りして感謝を申し上げたいと思います。以上、3点目です。
多くの人の手が通った本が子どもたちに届けられていくんだと思うんですが、
はい、
読者である子どもたちからはどんな感想を聞いたりしていますか？
はい、保護者の方、親御さんの方からもあるんです。この辺一緒になってお話しさせていただきたいと思うんですけども、点字学習の励みになるというものが多いと思うんですが、作って食べようというコーナーにお母さんから娘と一緒に作ってますというおはがきがありまして、台所でですね、一緒に親子揃ってチャレンジしてくださっている微笑ましい光景が想像されて、すごく嬉しく感じました。ある学校図書館の先生からも印象的なお便りをいただきました。図書館の児童書コーナーに置いたところ、青眼児の児童が大変興味を示して、テルミを触りながら自然に視覚障害児を理解する気持ちが育てばいいなと思っていますというのもありました。で、もう一つ、ある特別支援学校の先生から創刊から読んでいて教え子にも勧めているという感動的なお話がありまして、触れられないものをどう考えるかについて、テルミを教材として使い言葉を知り学んでいるというお話には、編集スタッフとして身が引き締まる思いがしました。
ありがとうございます。いろんなご意見ご感想が出てるんですね。
そうですね、はい、はい。
私が特に気になったのは、青眼者のお子さんが読んでるっていうところですね、
は
い、
そうですね、まあ、多くの方はいらっしゃらないかもしれないんですけども、この先ほどの学校図書館の先生は普通の学校ですので、たまたま置いたところを手にしてくれたという大変嬉しいお話だったと思います。
一つの絵本からですけれども、
はい、
こういったことが共生社会につながっていけばまたいいのかなっていう感じもしますよね。
そうですよね。ちょっと違うのかもしれませんけど、インクルーシブっていうことが今しきりに言われてまして、
はい、
一冊の本を仲介にして介在にしてですね、青眼児のお子さんも視覚障害児のお子さんも一緒の世界を共有できる、体感できるっていうのは理想的かなとは思いますね。
ありがとうございます。
はい、
これまでにも創刊からテルミでは増刊号を出してこられたかと思うんですけれども、
はい、
近年ですと2014年の新恐竜図鑑、2018年にはテルミ200号を記念してテルミの迷路を刊行されてきたのでしたよね。
そうですね、
はい、はい。そして今回2020年の8月号9月号の増刊号としてスケルトン生き物の骨格を刊行されたとのことですが、このスケルトン生き物骨格はどういった本なのですか？教えていただけますか？
はい、これは2011年の8、9月号にまず最初に犬をスケルトン骨格で紹介してから、不定期になるんですけども、2019年10月11月号の羊まで25本の企画があったんですけども、紙面の都合でカンガルー、ワニ、カメレオン、パンダ、ニシキヘビ、マンボウやジュゴン、そして最後は人間になるんですけども、20種に絞りまして、その生き物の骨格を一冊にまとめたものです。2ページ単位でその動物、生き物を紹介しておりまして、左ページに生き物の外見の絵を入れて、同じ向き、同じ大きさ、比率で右ページに骨格を書いていただいています。文章はその生き物の特性を入れてあります。実はこの一冊のご担当は、すべて冒頭に申し上げました田中清先生です。連載当初からの人気企画で、ぜひスケルトンだけで一冊にという読者の子どもたちからの声も上がり、刊行させていただいた次第です。
ありがとうございます。ぜひ多くの子どもたちに手に取ってもらいたいですね。
そうですね、ぜひよろしくお願いいたします。
もがみさんとしてはテルミを通して子どもたちにどんなことを伝えたいなと考えていますか？
はい、ご存知のように展示付きの本というのは必ずしも多く出版されておりません。残念ながらテルミ創刊時のコンセプトである誰にも等しく本を楽しめる状況にもまだなっていないのかもしれません。それに最近ではスマートフォンですとかタブレット、パソコンなどのデジタル機器が当たり前の生活様式になり、一方で青眼者にも本離れということが言われていますよね。デジタル機器に関しては現代では必須のアイテムですから、そこから得るものや楽しめるものもどんどん享受していく時代だとは思います。ただ文字や文章だったり、テルミで言いますと絵や形など 触れないものを直接できる世界の楽しさや面白さを知っていただければなと思ってます。つまり第一には読書の世界への入り口になればと思います。第二には学習への入り口でもあると思います。テルミの絵を、文章を触って読んで、そこから疑問ですとか、さらなる興味や関心を持っていただければなと思います。そこから例えば別の本や図鑑を読んで学んでもらえたらとても嬉しいと思います。
2つのことを大きく子どもたちに伝えればいいなって思ってらっしゃるんですね。
はい、
はい、それでは最後にこの番組をお聞きのリスナーにメッセージをお願いします。
はい、テルミ、ともかく一度手に取って触っていただきたいと思います。実は最近も複数の大人の請願者の方に触ってもらいました。するとやっぱり展示の世界、触察の世界に新鮮な驚きの声を上げてくださいました。そこから視覚障害の方たちの読書の世界や本を読むことへの思いも寄せられると考えます。24ページの1ページ1ページにドキドキワクワクしながら子どもたちが触って楽しんでいる姿を想像してみてください。そして一緒に感じてみてください。手で見ている子どもたちに少しでも夢が、新たな発見があると信じて制作しております。テルミを今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
今回は一般財団法人日本児童教育振興財団業務執行理事最上隆平さんとともにお送りいたしました。最上さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
手で見る学習絵本テルミについて詳細はホームページアドレス https://faje.or.jp/telumi TERUMI /index.index.html で見ることができます。お問い合わせは、日本児童教育振興財団までどうぞ。電話番号は、03-5280-1501 番。03-5280-1501番になります。